さて、番組からここでお知らせがございます。この度この番組が学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵として徳間書店から出版されることになりました。これまでご登場いただいた方の中から20名程度が登場するオールスターアンソロジー、今後より詳しい情報など番組ツイッター、番組ホームページなどで発信してまいりますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ツイッターのアカウントは学問アンダーバーすすめ、ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp/すすめとなっております。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
Special Edition。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の林真理子さん、著書あの日のその後風雲録、夜更けの縄跳び2011を踏まえつつ、林さんのあの日のその後について、そして林さんの目に映るこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
林真理子、1954年生まれ。日本大学芸術学部を卒業後、コピーライターとして活躍。82年エッセイ集ルンルンを買ってお家に帰ろうがベストセラーとなる。86年最終便に間に合えば京都までで第94回直木賞受賞。95年白蓮連連で第8回柴田連三郎賞受賞。98年みんなの秘密で第32回吉川英治文学賞を受賞。現代小説、歴史小説、エッセイと常に鋭い批評性を持った幅広い作風で活躍している。著書多数、最新刊は文藝春秋刊あの日のその後風雲録、夜更けの縄跳び2011。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の林真理子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
著書あの日のその後風雲録、夜更けの縄跳び2011が文藝春秋から出版となっています。週刊文春で、連載中の人気エッセイ夜更けの縄跳びをまとめた、まあ、シリーズの2011年版、はい、ということになるわけなんですが、
はい、
長いですねこれね。
これも25年続いております、ね。
25年、
はい、
四半世紀。
四半世紀。中学生の時から少女ライターとして書き始めて、
はい、うわー、それは相当な相当な歴史ですね。でもね、
そうですね、本当です、最初の頃の帯見たら、マリコもいよいよ30歳大人の世界が見えてきたって、はい、なんかすごいなんか帯がついてたりしてたこともあったんですけど。
そうですか。まあそれだけでもね、長きにわたって連載を続けてきたものということですが、ちなみにこれは夜更けの縄跳びってこのネーミングの由来っていうのあるんですか。
まあ、私がしょっちゅうダイエットしてたりなんか運動したりしてるのを、まあ夜更けになんかいつもなんかやってるっていうことを。
ああ、そういうことなんですね。ええ、なるほど。
自分で茶化してる
で、ね。でもなんかストイックなボクサーみたいな感じだったん
で。あ、そうですね。本当です。そうじゃなくて、なんか食べちゃなんかしてるっていう感じ、ね。
ああ、なるほど。そういう、縄跳びを夜更けにしちゃう時もあると。
そうです。あとこうスライダーとか、
スライダー、
足をほら乗っけて、
あ、はいはいはい、
今通販で買った、
はい、健康器具。
そうですね。ああいうのも結構やったりして、まあ、すぐ飽きます。
まあ、いろんな方面にツッコミを入れる林さんの日々が、まあ、基本軽妙に綴られているという感じになるんですけど、はい、でもやっぱり今回そのあの日という部分、まあ、3.11 ですけども、あの日からだと当然のことながら事態は急展開というか、
そうですね、本当にちょっと大変でしたね、いろいろ、私個人的にもいろいろ本当に。
そうですよね。で、まあ、あの日から、まあ、東日本大震災から今1年以上経過しているというタイミングなんですが、はい、このタイミングで今その1年を振り返ると、はい、その湧いてくる思いっていうのはどういうものがありますかね。
自分が思ってたより行動的だったということと、まあ、私が知っていることは本当にささやかなことなんですけども、自分がこんなにいろんなことに首突っ込むとは思わなかったですね。 お金も稼いだし、何度も被災地も行って、うんうんうん、まあ、作家ってなかなか行動を起こさないんですけど、まあ、それなりにちょっと頑張ったかなっていう感じですかね。
じゃあ自分でもびっくりな行動的な。
そうなんですよ、それで私あんまり人をまとめてどうのこうのって苦手だと思ってたんですけども、とにかく一緒に被災地行ってくれないとか、こういうもの集めてくれないとか、人にね頼んで、はい、そういうことができる人間だったんだなってちょっとびっくりでしたね。
自らが率先してそっちに引っ張る方にな
ってって、はい、そうですね。それがちょっと意外な発見でした。
じゃあかなりその今回の大震災を機にご自分の中で変わった部分が発見という、
は
い、
そうですね、それはありましたね。
あの
結構リーダーシップが取れるなっていうのは、自分で言うのもなんですけど、自分で言うのもなんですけども、だからいくつかこう組織して、はい、被災地の方に行ってもらったりとか、そういうことができたっていう感じですかね。
それはなんかこう突き動かされてというような感覚なんですか。
作家はみんな同じこと思ったと思うんですけども、私たちって本当に何の役にも立たないんですよ、あちらに行っても。例えば芸能人の方とかスポーツ選手ですと、もう行って握手してやるだけでみんな喜ぶんですけども、はい、私たち行ったとしても、誰あのおばちゃん誰っていうことで、本を置いてきたって、あそうですかって、そこに辺に置いといてくださいみたいな感じなので、やっぱりこれは食べるものですとか、あとこうなんかもっと元気づけるものを組織だって送らなきゃいけないなっていうことは思いましたですね。
その一人の人間として何ができるんだっていうなところでどんどん動いていかなきゃいけないっていうのは。
そうですね、それにあちらでこう素晴らしいボランティアの人たちに会うと、はい、もうこの人たちのために何かしなきゃもう女が廃るっていう感じで、もう任せてくださいみたいに、こういうことできますかって言うと、やりますっていう感じでどんどん引き受けちゃったという感じですかね、はい、ですからお母さんたちに頼んで、ちょっと給食作りに行ってくれないとか、まあ、給食の費用みんなでちょっと1万円ずつ出してくれないとかって、まあ、そういうようなことをして被災地に行ったりとか、そういうことですかね。
なるほどなるほど。で、まあ、先ほどその、まあ、作家としてのある意味こう無力感みたいなのも感じたというようなお話でしたけど、はい、その作家という仕事そのものにも及ぼされた影響っていうのもあったんですかね。
みんなそう思ったんじゃないかな。よく作家の人の書いてるのを見ると、みんなこういうものを書いても何の役に立つんだろうって、皆さんそれは一回思ったみたいですね。それで書くものももうね、楽しいこと書けなくなっちゃって、ちょっと嫌になっちゃいましたですね。それはちょっと嫌な時期が続いたけども、そのうちに雑誌がちゃんと発行されるようになったら、例えば私ツイッターとかああいうインターネットとか本当に嫌いな、自分もやらないんですけども、なんかさ人の言葉尻捉えてわーわーわー言う人たちがすごく増えたんですよ。それでなんかもう私たち多分おっかなびっくりで書いてたんだけども、去年と同じこと書いていいんだろうかっていう気持ちがあったんですけども、でも雑誌の編集長がもうそういう女性誌の美しい女性誌を買うっていうことは、震災直後にもうそういうものを求めてるんだから何書いても結構ですって言われた時に、あそうかって思いましたね。雑誌ってお城みたいなもので、はい、その中で私たち守られてるんだから、この中にで書く限りは何書いてもいいんだっていうことを思って、そのインターネットとかブログって本当に裸で立ち向かうようなもんじゃないですか、そしてこうバーッとなんか槍が飛んできたりするんですけども、そこに行くと雑誌で書くってやっぱり素晴らしいなって本当につくづく思いましたね。
お城
で例えばね、はい、週刊文春で何か書いて叩かれたとしても、はい、一応それはなんていうのかしら、ある程度知性と知性を持っての戦いになるんですよ。例えばあなたのこういう考え方おかしいと他の方に書かれたりして、
はいはいはい、まあ論戦になるわけです。
そうですそうです。ところが匿名のインターネットとかああいうものって なんていうのかな、人をこうなんか怪我してやろうって、そういうことが目的なので、
でも逆にその まあ、ご自分のそのフィールドでもあるその雑誌だったりという媒体においては、本当さっきお城っていうふうにおっしゃいましたけど、それはもうその中でもう自由にやっていいんだっていう空間。
そうですね、本当そう思いますね。例えばあのラジオやられても、こう、はい、ラジオ の, あのリスナーの方とはもうお城が築かれてると思うんですよ。
そう、まあある意味こうホームみたいなところはありますね。
そう思いますね、はい、うん、そういうところで私たち自由にできるんだなっていう感じ。
まあ確かに雑誌だったらその購入っていうワンステップが当然あるわけです
もんね。そうです、お金出して購入します
ですよね。でそこにまあお城に入場するというような、
そうそうそうい
う感じですもんね。
だからやっぱりただのものって本当に人の心悪くするってつくづく思います。
やっぱりある程度はそこでなんかゲートみたいなのがあって、
う
ん、
そうです。
でそこでちゃんとあの入構証を見せてくださいっていうの
は、そうですね、うん、まあ、私はアナログ人間ですからそういうふうに思うのかもしれないですけど、
うん、じゃあそれが震災を機に特に作家としての意識の中で大きく変わってきた部分、
うん、雑誌や本買ってくれる人に向けて仕事をしていこうという気持ちがとても強くなる、うんうん、あ、もちろん電子出版とかそういう形を変えたものはありますけれども、はい、あの私はすごくこう相手の人たちと付き合いが多いんだけど、あのなんていうかもうなんていうかな、話しながらもうね、この間もあの私シンポジウムやったんですけど、シンポジウムをニコニコ動画に流しながら喋りながら、はい、反応を見ながら統計取りながら喋ってるんだけど私も信じられない思いで見てるんですが、はい、新しい人種なんだなってつくづく思うけど、もう私はいいよ古い人種でっていうの。 Let's get knowledge with
fun。 その被災地をこう目の当たりにした時のことを今改めて言葉にするとどう表現できますかね。
そうですね、ちょっと本当どこまでも続いてたっていう感じですね。テレビで見るのと違ってどこまでも瓦礫が続いてたってことにとてもショックを受けましたですね。ちょっとなかなか納得できないぐらい衝撃でしたですね。こんな科学が発達しているところで予測もできないし、うん、きちんと予防することもできないこんな大きな出来事があるっていうのはちょっとあの驚きでした、ね、
震災を機に非常にご自身が行動的になったことをご自分でもびっくりされたということでしたけど、はい、そのいろんなアクションについてもお伺いしたいんですが、具体的にはどういうアクションを起こされたんですかね、はい、
まあ、私のお兄さん格の三木茂明さんという人はまた私の10倍ぐらい行動的な人なんですけども、はい、サントリーホールをタダで借りて、
はい、
出演者は全部1万円払う、自分で
出演者が、
まあ、払う、はい、オーケストラの人まで払う、はい、佐藤忍さんから、はい、小林幸子さんまで780人お出になったのかな、そういう方があの歌って、
はい、
でその皆さん1万円以上の入場料を払うっていう、うん、あのそういうチャリティーのコンサートをやった時に、うんうん、私たちエンジン01という、まあ、文化人の団体があるんですけども、
はい、林さんは幹事長をやって
ました。そうです、はい、で林さんは隣 の, あのショーホールでオークションバザーをやって、
はい、
まあ、バザーをやってくれって言われたんですね、
はいはいはい、
で私皆さん私たちほら文化人の集まりですから本をくれるんですけども、うんうん、本だと1冊1000円しかならないので、うん、もう女の会員にうちにあるあのバーキンとかケリー出してくれって言ったんですよ。お金になりそうなシャネルのもんとか、
はい、高いやつを
高 い, もう高いもん出してくれって言って、はいはいはいはい、宝石教室みたいな感じなの戦時中のもう半分脅しで出してもらい、
はい、
でそういうものでちょっと稼いでですね、ね、1日でね、バザードリアが700万稼ぐ
700万。
その時にあの、うん、布袋さんも会員なんですけど、
はい、
布袋さんもその場でジャンパー脱いでこうサインしてくれたりとかあと秋元康さんが AKB のサイン入りのボックスを寄付してくれたの、はいはい、でこれを編集者に言ったら20万でこっそり譲ってくれとかってすごく、はい、おこれオークションにしたら売れるなとこれが今日の目玉だとか思ったら秋元さんから、うん、小学生もファンが多いんだから5000円以下にしてくれおっしゃってそういう風にオークションで釣り上げることをやめてくれとか言われてちょっと当てが外れましたけど
それでも
700万でさすがに次の日具合悪くなってもう倒れちゃいました
いやすごいエネルギーですねこれね。でもね、
それで私がもうこっちでオークション始まるとオークションの司会して、うん、あのこっちで売り子になったりして本当に朝の9時から夕方まで
本ちゃんの方のコンサートももちろん大盛況で
全部で3500万ぐらいだったじゃないですかね
すごいな、すごいエネルギーでやっぱりこう動いた っていうのがやっぱこれまあこれも一例という感じですよね。他にもいろんなアクションがあって、
はい、私がたまに偉い人に連れてってもらう銀座の超一流高級クラブがあるんですけど、うん、
はいはいはい、
そこ のママと仲良しだったんで、
はい、
お客さんは8時から来るので、
ええ、
6時から8時までは開けてあげるからそこでママ したらどうっていう提案があったんです。
ママを代理でする。
だから6時から8時まで1ヶ月間、
うん、
私がいろんな人に声をかけてやってもらいました、はい、1ヶ月埋めると大変でした。
1ヶ月、
はい、だから勝間和代さんとか、うん、
はいはい、
勝間和代さん、それから西原理恵子さん、
うん、
黒木ひとみさんも一日だけやってもらってあと、川島直美さん、バイオリニストの河合一子さん、
うん、
10人ぐらいで、
うわ、そうそうたる面が、もう日替わりというか入り替わり立ち替わり、
はい、で皆さん一回でいいから銀座のクラブママやりたいって人がいかに多いかっていうのが分かりましたけども、
憧れな感じだったわけです
ね、はい、
林さんも含めです
か。もちろんです。私も着物着て髪の毛はママ御用達のとこに行って、あの銀座のクラブママって独特の髪型するんですか、アップにするんです。前髪を膨らまして、でどこから見ても、どこから見てもって自分で言ってれば世話ないですけどまあ渡辺淳一先生も林くんクラブマッパみたいじゃないか、本物のとかって褒めてくださったんで、なかなかいけたんじゃないかと思
って。じゃあもうそれもうセットアップも含めて全部やって、
はい、でいらっしゃいませとか言って、はい、最後はお店の前でお見送り、はい、これもやりたかった銀座8丁目でやりたかったこと全部やり、
へ、
1ヶ月間で1700万
収入ありました。すごい。じゃあこれもその復興
プロジェクト、はい、これは、はい、この時はもう最初 のコンサートの時は私たちまだ相手が分からなかったので、全部日赤に行ったんですけども、
はい、
この時もうほら NPO の人とか、
うんうんうん、
もうボランティアの人たちもう顔なじみの人何人かいますんで、もう直接300万、うんうん、400万ずつお渡しすることができたんで、
なるほど、
とても有意義に使えたと思います。
そうですね、もうダイレクトに、
はい、
もうズバッといけるんですよね、はい、そうか、これ1ヶ月ですごいな、これ、はい、でも銀座のママってそんなに憧れなんですね。
私は憧れてました。
他の方も
みんなやりたい
って、やりたい、
すごい喜んでました
よ。へ、そうですか、そんなにやりたいんですね。
いや、やりたい、いや、その新宿とかね、
はい、
あのどっか亀戸でやれたら嫌かもしれない。亀戸って亀戸で、すいません亀戸の方、
はい、
あの
でも銀座、
銀座、
うん、
でやる、やる一流のママ、
ちゃんと着物着て、
一度やりたかったですね、
髪の毛ちゃんとあって、
もちろんですよ、やりたかった。
そうか、じゃあみんなのこうやる側の方の夢も叶えつつ、
叶えました
ね、でちゃんとね、
はい、
復興資金も、
はい、
たんまりたまってということで、
はい、
いや、もう両方万歳ですね、それね、
はい、ちゃんと名刺も作ってもらう
名刺も作って
それは、いや、楽しかったですね。
あ、そうですか。
私は5日間ぐらいやったのかな、1ヶ月埋めるために。
あ、そうですか、
はい、でちゃんとあの、うん、同伴もつけてもらい、あの同伴アフターもつけてもらい、
アフターもつけてもらって、そうですか、じゃあもうかなり夢叶ったような感じです、は
い、なんか向いてるんじゃないかなと思いましたね。
あ、そうですか、じゃあ今後ちょっとね参考にしていただいてっていう感じですか、うん、まあでもね、そういった形で本当いろんな形で復興支援を林さんは、まあ、行ってきたわけですが、はい、その復興支援というものに対する林さんなりの流儀みたいなのはあるんですか。
まあ、売名行為でやってるって言われると一番嫌なので、まあ、誰か別のあの方にこう立ってもらったりしながらこう粛々とやるっていう感じですかね、
うん、ほうほうほう、もうとにかく何かやんなきゃいけないっていうのが先にありき、
ね、そうです、本当にそうですよね、
うん、
自分が何もできないとかやったって同じことだとかって、
うん、
とにかく私はあの言ってくださいって言ってるんですよ、みんなに。そしてあの友達のママたちにもママ友にもあのすっごく被災地来たいって人本当に多いんですね。だけどどう言っていいのかわからないっていうので私がもうまとめて、
うん、
あのもう バスっていうか、まあ、大型タクシー頼んであの行くように向こうとつながりができたんで、うん、みんなに行ってもらうようにしましたら、うんうん、みんなもうそれからガラッと考え方変わって、これからもずっと続けてやりたいっていうので、
うんうん、
とにかく被災地行ってみることですよね、
うんうんうん、じゃあとにかくもうそれそのワンアクションを起こすためのもうポンと背中を押すということも含め、
そういうことになりましたですね、
私はね。とにかくどんどん行動すべしっていうのが、
はい、
もう流儀というか、
そうですよね、うん、それで私が 一つ思ったことは、何かやってあげるなんて思ったことないんですね。私たちが震災以降何もできなくて、すごく辛くて、こう見るものがこう辛くて辛くて、もう自分の無力感や悔しさにこう苛まれるんですけど、なんかちょっとやればそれが救われるわけで、だから私は被災地行って何かやったことでとても気持ちが救われたと思ってるので、もう感謝してます。向こうであったボランティアの方とかいろんな方に
ご自分が感謝している。
そうですね、させていただいて本当ありがたいっていう気持ちですかね。昨日被災地から大きな箱が届いたんで見たら、わかめが入ってました。
はい、
中に私がホームステイで泊めてあげた中学生のおじいちゃんとおばあちゃんからで、孫がお世話になってありがとうございますって、祖母から何もできませんけどせめてわかめ受け取ってくださいってあったんですね。もうなんか涙が出てきちゃいましたね。だから大したことしてないのに、こんなに、だって家も船も流されてるのにね、ここまでなんかお礼なんかしなくていいのにと思ったら、もう本当すまない気持ちでいっぱいでしたですね。そう、作家の人で何が被災地行ってない人いっぱいいるんですよね。で、行こうよとかなんか行ってもんとかって言って、で私最初に出張授業、エンジン01っていうのの出張授業で被災地の中学校に何人も行ってもらったんですけど、
はい、
はっきり言って私たちのこと知らないです。中学生の子たち、おじさんおばさんたち来てる
ような
、でも何度も行くうちには、なんかそれらしい人たちらしいみたいな感じで、で校長先生がおっしゃったのは、今は誰なのか分からなくても、彼らが10年経ったら、もう私は別としてね、もうすごい人たち、すごい作曲家やすごいこう経営者やすごい人たちに来てもらったんだってことが分かるから、そのためにも今来てくださいっていうふうにおっしゃってくださったんで、ちょっと嬉しかった。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の林真理子さんです。著書あの日のその後、風雲録、夜更けの縄跳び2011が文藝春秋から出版となっています。改めてという感じですが、その東日本大震災、そして、原発事故も含めてなんですけども、この震災の林さんの見方、捉え方というのはどういうふうになりますかね。
石原知事が天罰だって言って大変な非難を浴びましたけども、そういう言葉の使い方はとっても間違ってると思うんですよ。別にあちらの方々だけが天罰を受けるわけじゃないですけども、でも石原さんのおっしゃってることでちょっとわかる気がするのは、こんなことが長く続くはずがないなっていうふうにちょっと誰しもが思ってたと思うんですよ。こんな電気や水じゃんじゃん使って、こんな贅沢の極みみたいな、そんな生活ずっと知ってる私たちってなんだろうかと誰しもが思ってた時だったんじゃないかなっていう気持ちはします。だからといってね、東北の方たちが犠牲になることは全くないんですけども、なんか変えなきゃいけないんじゃないかと思うんだけども、絆っていうけどね、誰かが瓦礫さえ引き受けることができない日本人が何が絆だっていうふうに言ってたことを思い出すんですけれども、いろんな意見があると思いますけれども、ちゃんと測定して大丈夫だって言ってるものは、もういやいやいやってい う, もう非常に感情論で受け入れないのも、私は東北の方たち助けようって言ってる、そういう人たちと同じ口から出るのはなんかちょっとびっくりしましたですね。でもね、本当私たちって懲りない民族だから、まだ懲りてない人たちがいっぱいいるんですよね。そうそう、東北支援ってみんな言うけども、1年過ぎたらやっぱり人の関心すごく薄れてますよね。だから日本の心が一つにって言っても、本当にどこまでできるのか私は疑問です。
その 3.115 の例えば日本の社会とか人々の姿について感じる、考えることっていうのもやっぱその辺になってくるわけですかね。
私はちょっといろんなこと考え方変わりましたけども、なんか買おうとした時に、いや地震来て全てなくした時、こんなもん取りに行けないんだから買っても仕方ないかなってまずそれを思うようになりましたですね。
まあやっぱりでも本当ご自分の行動の指針というか基軸がやっぱり根底からこうと変わるような感じになりますよね。 それはね。
でもそうかといってね、やっぱり買い物はしちゃうんですけども、なんていうのかな、これそれでまた違う考え方でもっと働いて稼がなきゃとか思うんですよ。でそれはなぜかというと、行きたい時にいつでも被災地に行けるし、なんか助けたい時にいろんなものを持っていけるのも、私が自分で 一人で稼いでるからだと思うんです。夫の収入頼りじゃなくて、だからこの収入維持して、あと今東京に来てる、震災にあった今大学や専門学校に来てる子たちの 2,3 人ちょっと面倒見たいなって思うんですね、うんうん、でやっぱりあともうちょっと稼がなきゃとか、本がもうちょっと売れなきゃとか、
そういうためのこの原資というかが必要になってくる。
そうです、だから買い物は控えてもっと働こうっていう、なんかそういう気持ちですかね。
そういうそのためのエネルギーをどんどん充填しておかなきゃいけないっていう感覚。
そうです、すごい働いてますね今ね。
そうですか。
三枝さんがやっぱりお子さん、お父さんお母さん亡くした子供のあれを見ても泣いちゃって、とにかくみんなでなんか作ろうぜとかって言ってバーッと人が集まってきて、今 3.11 震災孤児維持、支援プロジェクトっていうのを立ち上げてます、うん、
はい、
これはお金は皆さんいっぱい集まってるんですけども、例えばあの学費は出てもピアノ習いたいとかサッカー教室に行きたいって、そういうお金がないんで、そういう子たちに向けて私たちは支援していこうっていうことですね、うんうんうん、あと未来の職業と結びつけてあげようっていう、うん、そういうプロジェクトをしてますが、
うん、
あの行動的な人は今パッと集まりますね、うん、びっくりしますけども、うん、で有能な奥さんたち多いです。
ああ、これ
びっくりしました。
有能な奥さん、
うん、はい、今までお家の中にいた方たちが、うん、これを機に何かやりましょうよって集まった時の、うん、まあ行動の速さ、パソコンでもらう文書の的確さってもう舌を巻くぐらいすごいです。
ほうほう、じゃあそういった、まあ、いわゆる潜在的なこう能力がいろんなところに実はあった。
そうなんです、ね、うん、私はあのこれ私の夢ですけども、はい、すごく問題があるんですよね。あの個人情報とかいろいろあったりするんですけども、一家族で一人のお子さん見られたらいいなっていうふうに思うんですね。
うん、
例えば三枝さんが自分の夢として運動会に親の代わりに行ってあげようじゃないか、卒業式には揃って行ってあげようじゃないか、学校やいろんなことで相談してあげようじゃないか、たまにはディズニーランドや海へ連れてってやりたい、親がやってあげることは全部してあげるような、そういう組織を作りたいってことで、私もあのとても賛成して今協力させていただいてますけども、うんうん、私もマンツーマンでちょっとお子さんの面倒を見たいなって今最大の望みですね、
うん、子どもの世代が当然次の、ね、はい、担い手になるのはこれ厳然たる事実で、うん、その子どもたちの今後これからということで思うことはどういうことですかね。
こういう辛い目にあったんだからこそね、なんかこう将来は明るいものであってほしいと本当に思いますよね、
うん、
糧になるなんてそんな言い方はしませんけども、うん、だからもっとすごいこう未来がなきゃいけないというふうに思ってます、
うんうん、
ところがあの阪神の時もそうですけども、なかなかねうまくいかないみたいなことは聞いてます。あの学習がちょっと遅れ気味になってしまうっていうことも聞いてますので、うんうん、なんとかその辺を応援していきたいと。
だからこその支援でももちろんあるっていうこと。
そう、基礎の勉強をねちゃんとしてもらいたいなというふうに思って、うんうんうん、
あの林さんご自身のこれからの人生を生きていく上での視座というのはどういうものになっていくんですかね。
仕事もありますし、今本当にちょっと死ぬほど忙しいんですけどもうちの主人がよく怒るんですね、うん、こんな3つも4つも一緒にやってられないだろうということはしょっちゅう怒られてるんですけどもでもまあ私がやらなきゃ誰がやるっていう感じで頑張ってますけど、
今やらなきゃいけない時なんだ。
そうなんですね、うんうん、でこの間あの 3.11 震災孤児維持支援機構でお父さんとお母さん亡くされた子に何をしたいって言ったらピアノを習いたいということだったんで、中古のピアノを私がまあ代表してお届けして、ついでに先生も見つけてきてそこで弾いてもらいました、
うんうん、と
彼女の顔がキラキラキラキラ輝いて涙が止まらなくてね、あのしてよかったなっていうふうに思いましたね、うん、たった一人でもこんないい表情を見せる女の子がいてくれるんだったらずっとこれを仕事をやっていかなきゃいけないなっていうふうに思いましたからね、うんうんうん、幸いなことに、まあ、三枝さんも私もそうですけども人の10倍ぐらいのちょっとこうエネルギーがあるんじゃないかなと思っているので、はい、このね神様からもらったこのエネルギーを生かさなきゃ、うん、言ってはないと思ってます。いや私ももうこんなに中年後期になってこんなに忙しい日々が来ると思わなかったですけど、 Let's get knowledge
with fun. 人生で最も忙しい時を迎えようとしているっていう、
はい、
もう最繁忙期、
うちの師匠が普通倒れますよとか言われましたけど。
そうですか。まあでもそれは、まあもともと持ってるポテンシャルが人の10倍あるからっていう部分も当然あるんでしょうけど、でもそれ、バイタリティの源ってなんでそんなにできるんですか？
まず仕事が早いということと、健康であるっていうことと、うんうん、すぐ熟睡できるってことと、あの転換が早いってことですね。
お、
早寝早起き。
早寝早起き。
私朝6時に起きまして、お弁当2つ作って、あと犬の散歩をさせてから、ずっと仕事に入りますので、結構皆さんより早いスタートで仕事ができます
ね。朝6時に起きて寝るの何時ですか？
12時ですかね。
12時に寝て、まあじゃあ6時間ぐらい睡眠という感じ、
はい、
毎日過ごして、はい、でも健康バリバリでいける。
そうですね、健康バリバリですかね。
そうですか。え、仕事が早いっていうのはこれも元々なんですか？
やっぱりこれパソコン使わないせいだと思って。
パソコン使わないせい。
どこでも原稿紙とペン持ち歩いてまして、
はい、
もうどこでも書きます。スタバの2階だろうとどこでも書き
ます。でもパッと聞きにはですね、そのいわゆるアナログ的な方がデジタルよりも速度的には遅いような気もしない
ですか？そんなことないですね。
そんなことないです。
そんなことないです、うん、結構作家の人で、はい、あの手書きの人、皆さんが思ってるよりずっと多いですね。
あ、まだまだまだ
手書きの方が早いって皆さん言います。
あ、そうですか。
だって頭の中で考えてることを変換してローマ字打ちにするわけでしょ。そこで2段階踏むわけですけど、私たちも手と頭が一緒になってこう、
あ、直結してる、
直結してこうどんどん動いてきますから、あのその速さったらないですね。まあ字が多少汚いことは認めますけども。
そうか。それはもう、じゃあ昔からどんどんどんどん速くなってる感じ。
速度速いです。今私あの新聞の連載してますけども、
はい、
まあ、午前中に書くときは3回分書いて
3回分
書きますし、
うん、
週刊誌はネタがないときはすごく苦しみますけど、まあ、書き始めたら早いかもしれないですね。
そうですか。それはでも訓練によって速くなる。
訓練によっても早くなりますけど、天性のものがあるというふうに思ってますですね。あの書くのが辛いっていう人はやっぱり作家にはなれないんじゃないかと思ってます、
ね。じゃあ書くのは辛いっていうには思わない？思ったことはない？
いや、思う時はしょっちゅうありますよ。もう、はい、いや下までに何十枚うわーっとこう思ったりしますが、書き始めると、うん、一種ボーガの境地で楽しげに書くというのは皆さんが言うんですね。作家はみんなそうだと思う。書き始めたらやっぱり楽しいんですよ、自分の世界に入り込んで、
うんうんうん、
集中してやってる時は。だから楽しめない人っていうのは作家になれないと思う。
そこがもう最も基本のところ。
基本中の基本。
基本中の基本、
うん、その訓練とそういう天性のそれがない人は、うん、まあ流行作家は無理かもしれない。
林さんご自身はもうなるべくしてなった。
書くのは作家にはとっても向いていたと思います。
もう転職という感覚。
転職ですね、
作家が。
うんとか言ってなんか、いや今日私ちょっとあの小説読み返してたらよくこんなこと書けたなと思って、
あ、
本当に私が書いてたのかしらと思って、
そうですか。
それはあの医療小説なんですけども、はい、あのお医者さんの小説で、しかもあのウガンダとかそういうところの描写が出てくるんです、
はい、
行ったことないんですけども、うん、いろんなので調べて、なんかさも言った風に書いてるんですけど、それがそんな嘘っぽくなくて、いや私って嘘うまいなって
。そうか、自分でもびっくりみたいな。
びっくりです。お医者は医者らしいし、美容整形の先生はそれらしいし、産婦人科の先生はそれらしいし、ちゃんと書き分けてて、おー偉いじゃんって思う。
やるねって自分で。そうですか。
たまにそう思わないとやっていけないんですけど。
でもそのね、本当天職たる作家、作家人生もでも長いですよね。
だからあの少女ライターとしてからですから。
ですよね。
そうですね。
もう何十年。
デビューがだからもう26、7年。
もうそれこそね、四半世紀超えてる。
でもどっからが作家ってわからないんですよ。私ルンルンを買ってお家に帰ろうはあれエッセイなんで、エッセイストとしてのスタートなんですね、うん、
はいはい、
で今はあのエッセイでもなんかあのノンフィクションでも何でもとにかく本一冊出せば作家っていうけども、うんうん、私がデビューした頃やっぱり小説をちゃんと書いて直しぐらい取らないと作家とは言えないっていう風潮がありましたので、
うんうん、
作家のスタートってやっぱり31歳で直しを取った時
ですかね。なるほど。じゃあでもそこを起点にしてももう四半世紀以上はそれだけでも長きにわたってその林真理の文章が愛され続けてる理由っていうのはご自身ではどう分析 されるんですか。
いや、編集者の方々が本当お仕事、今若い方とか売れてる方なんていっぱい出てきてるのに、相変わらずこう仕事一緒にしたいって言ってくださる編集者の方が多いせいだなというふうに思ってます。本当に謙虚に考えてます、これは。
本当ですか。
うん、やっぱりあの作家って、編集者に愛されないと、仕事が、仕事が本当に来ない。
でもやっぱり、でもそれは編集者が愛し続けてくれてるっていうことは、イコール林真理子の作品文章が愛されてるということと。
そうですね、うん、まあ私は自分で言うのもなんですけども、まあ、私生活ごととても好きだって言ってくれてる女性の方が多いもんですから、
う
ん、まあ特殊な例かもしれないですね。
うーん、
作家ってスパンが長いから本当にありがたいですね。芸能人の方ですと、もうこの年になるとあの人は今みたいになるんですけども、私が子供の頃にスター作家だった、例えば五木ひろゆき先生とか渡辺淳一先生とか、皆さんベストセラー出し続けてるから、
まだまだ現役です
もん。すごくいい世界だなっていう
ふうに思って。それだけ長きにわたってずっとね、大戦でいられる、続ける。
そうですね。で、まあ、読者の方が多少私のことを好きだと思ってくださるのは、まあ、率直だっていうことかなっていうふうに思ってます。
その辺はもう隠さない感じなんですか。
隠さないっていうか、元々の性格だし、ついね、言わなくてもいいことしょっちゅう言って失敗ばっかりしてますけどもまあ治らないですね、この性格は。
でもそれだけ、まあ人の10倍のエネルギーもあって、もいろんなことでバリバリ邁進っていう部分はあって、そういった林さんの前にこう立ちはだかる壁とか問題っていうのはあるんですか。
ありますよ。夫ですね。
どういうことですかそれ。
いや、だからなんで出歩いてっていうのと、なんでそんなことまでまだ始めてっていうのと、そんないっぺんにいろんなことできるわけないだろうとか、人生のプライオリティ考えるとか、夜遅いとかギャーギャーギャーギャーギャーギャ
ー、もう旦那様が
すっごく気難しい夫がいるので、これはもう普通の奥さんと同じように大変です。
そう、じゃあそれが最大問題。
すっごい最大問題。
最大問題ですか。
機嫌取るのに大変。もう本当にもう朝言うと機嫌が悪くなるから、夕方頃にすいませんけど、今日ちょっと夜ちょっとこういう用事があって遅くなりますとかって言って、さささっとメールすると、向こうでまたこれいい加減にしろよとかって、まあメールが来て、だから向こうの例えば出張だとか泊まりがけの時は、向こうのこうなんかこう機嫌がいい時を見計らってこう早口で言うとか、すごく大変なんです。
そうなんだ。日々そういう戦いが繰り広げられてる。
どれだけこう神経を使ってるかって、もう帰ってくる時に、はい、お帰りなさいって言って、ただいまって言うか言わないかで、あ、今日機嫌悪いからあんまり近づかないようにしようとか、もう本当に大変ですよ。もう
そうですか。
あ、なんか、なんかあんまり信用してないな。
いやいや、大変なんでしょうね、多分。
夫いなかったらもっと倍働けると思うんですよ、本当に。だけど私ほら、人生そんな自分の思い通りに言ってもつまらないかなっていうふうにね、ほら、収入がある女の人ってバンバカバンバカ離婚して自分のほら好きな状態にするじゃないですか。で、まあ、それもなんか楽しいかどうかっていうと、こう修行ですからっていうふうに思ってます。
そうですか。今回このエッセイの中で本の未来、まあ、書籍、ね、はい、の未来についてもこういろんな懸念されたりという部分だったりもあったりするんですけど、ご自身としてはどんな文章を書いていきたいですかね。
今の現代にフィットする作品を書いていきたいっていつも思うんですけど、うまくフィットしたことがなかなかね、まあ50冊に1冊かな、そのくらいですね。本当に大変ですよ。本当に今こんなに本が売れない世の中になって、私たちどうやったらもっと世の中に受け入れられるだろうかって、本当にそのことばっかり考えてます。もう怒涛のごとくなんか端境期の中にさらされてます、時代の本の。
でもまあ、その作家としてはでも書き続けるという。
そうですね、私たちはもうそれしかないですからね、まあ、コンテンツを作り続ける、形が変わってもっていう感じですかね。
なるほど。あの日のその後をこう今後例えば小説というような形で発表する、作品化するということもあり得るんですかね。
それはとても難しいと思います。これだけ大きな事件なので、例えばエッセイにすることはできると思いますけども、これをどういうふうに紹介していっていいのか、私自身もまだ全く見当がつかないですね。それだけ もう本当にものすごい大きな悲劇で多くの人たちがあの辛みになってるんで、これを簡単に文字化していいんだろうかという気持ちがいつもありますですね、うん、
なるほど、
まあ、エッセイはレポートだと思って読んでくださればいいですけども、うんうんうん、あの小説になるともっと人の内面とかいろんなものを書かなきゃいけないので、まだ私にはその力と知識はないというふうに思っています、うん、
あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
あ、私の高校時代の先生ですね。
高校時代の先生、
はい、
はい、これはどんな先生だったんですか？
上野敦夫先生って言ってラグビーの顧問の先生で、
はい、
とても私のことを可愛がってくれて、で私あの中学の時は割といじめられっ子で人気もなかったんですけども、高校入ったらこの先生が本当に林って面白いなとか言って、うん、このクラスの中で有名人が出るとしたら林だなってずっと言ってくださったんで、なんかとても元気が出ました。
おそれ上野先生はなんでそんな林さんのことを褒めててくれてたの？
だけど先生全く記憶にないっていうのは、ね、それもひどいと思いますよ。なんか反応が面白かったんじゃないかなと思うんですよ。
でもね、その上野先生の予言は当たりましたね。でもね、それはね、
そうですね、まあ、ね、で先生とは今もとても仲良くあのお付き合いいただいてますので、私も本当に大切な先生ですね。
こう認めてくれるっていうことの力ってすごいですね。で
も
ね、
はい、うん、もう先生が可愛がってくれてる、目をかけてくれてるって、どんなにこう生徒のね、こう希望になるかわからないですね。生徒を褒めてくれて伸ばしてくれる素晴らしい先生でしたですね、うんうん、
はい、ラジオ番学問の娘、本日は作家の林真理子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問の娘スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の林真理子さんをお迎えしてお送りしました。林真理子さん、本当にとにかく働く、まあ、いろんな方面でいろんなところでとにかく働くんだというね、まあ、エネルギー人の10倍持ってらっしゃる方、いや今後ねどんなところでまたバリバリやっていかれるのか、とっても楽しみにしてますし、まあ、私自身もいろんな行動に移さねばと改めて思わせていただきました。次回の学問のすすめは京都大学教授、地球科学者の鎌田博樹さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。